で、タバコベイビー、タバコベイビー、タバコベイビー、ライトンっていう歌あったよねって、俺が言ったら、いや、それ違うよっつって言って、なんだっけ、その歌。
本当ございます。
そうだ。
翡翠小太郎、
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
絵本作家のノブミと
翡翠小太郎です。よろしくお願いします。
ラブ&ナチュラルどうしましょうか。
今日はね、もう夏ですね。
もう夏なんだよね。これだから今年の夏すごい暑くなるらしいですよ。
暑くなりますね。
暑いし、ノブミさんも
夏、7冊出るんだ。ノブミさん7冊。
でももう僕はもうなんかやれるだけやったらもう休むって決めてるので、もう、
のぶみさんはやっぱりあのこんだけ仕事頑張ると次休むことでさらにまた良くなりそうですね。
うん、いやもう休むっていうこと決めます。ちょっとこうなんかでもね、楽しいけどね、今すごく幸せですよね。ね、なんか、その食べ物食べてて美味しい美味しいって言って食べてると、すごいそのなんかより美味しく感じるじゃないですか。うん、いや生きてる時も幸せ幸せって言ったらより幸せに生きられるんじゃないのかなと思ってますけどね。もうこれ今すごく幸せですよね。うん、これでなんかすごく幸せでなんか悪いなっていう感じくらい好き勝手生きてるのに、うん、家の隣に家が入ったってなんかよくわかんないトナカイの骨を飾ったりして、シャンデリアとか待って、もう、こんななんか、そのなんつうんだろう、生活感を無視した生活感を無視したインテリア。
いや、すごいね、
生活感を無視したインテリアが見たい人は、いいね、あのサンマークのホームページの見れます。
でもアトリエって響きいいですね。俺もいずれアトリエ作りたいな。
うん、家自分家の家が、隣があった。
隣に。
翡翠さん、自分隣の家とか開かないんですか？
うちマンションですからね。
あ、マンションなんだ。
マンションですよ。
マンションのじゃあ一室とか開いたりするんですか？
一室？ああ、いや、マンションの一室を改めて取ろうとは思わないですけどね。
あ、そうか。
なんか自然のとこ行きたいですね。うん、今自然ないから。
なんか、ここ家、いて、なんかそのちいちゃおっていう、そのなんかあの猫がいつも来るんですよ。なんでちいちゃおっていう名前なのかっていうと、にゃんこっていう猫がいるんですよ、うちには。で、にゃんこが産んだ猫がちいちゃんっていう猫だったんだけど、アホな猫で一回外に出たら帰ってこれなくなって、そのまま行方不明になったんですよ。で、ちいちゃぼっていうのが来て、ちいちゃぼは、ちいちゃんと全く同じ柄なんだけど、ちいちゃんじゃないんですね。はい、でも、これはちいちゃんなんじゃないのかって言って、うちの奥さんが、すごいずっとこうやって、餌を毎日あげてたんですよ。そしたら、その猫が、先日子供を産んで、はい、で、子供を連れてうちに来るんですよ。はい、それを見ると、ちょっと幸せな気分になる。
なるね。
でも、うちの奥さんがすごいその餌をいっぱいやるから、で、もう近所中から猫がいっぱい集まってきちゃって、でにゃんこと喧嘩して、にゃんこは今エリザベスカラーっていうやつをつけて、
わかった、のぶみさん。それ、のぶみさんは奥さん、うん、昔からやってますか？
何を？
結構猫に餌。
猫に餌。最近です、
最近ですよ。うん、
何？
いや、その猫たちが、ここの家を豊かにしたら、みんなが豊かになるって、猫が運を持ってきて、どんどん、のぶみ、うん、それはでできた、シャンデリア。
でも、うちの猫だけど、尻尾かじられて、猫の歯ってすごいから、ガブってかぶられて、穴開いたんですよ。ほんで、猫ってこうやって、ベロベロって舐めるんだけど、ベロベロって舐めると、舌ザラザラしてるから、どんどん悪化していくんですよ。だから、エリザベスカーラーって言ってんだけど、 あれ、エリザベスカラーって名前あれについてるって、エリザベス女王が知ったらどう思うんだろうね。絶対バカにされてると思うよね。あのだけど、本当なんか、楽しいは楽しいですよ、生きてて。で、そこのなんか、その、新しい庭があって、そこに変な雑草が入ってるんだけど。
覗いてましたよ、今。
え、猫？ちーちゃんもじゃない？
子供。
あ、え、本当に？どこにいるの？
で、隠れちゃった。
嘘！今ね、超レアなの。それ見、カンタロウはそれがね、見たくてしょうがないの。でもね、なかなか見れないの。俺もね、一回しか目撃してない。
猫の子供でなく人間の子供で、
ね、それはちいちゃん子じゃないよ。
人間の子供がいたの。
人間の子供が。人間の子供はみなしごじゃないよ。これいたんだよ、これ。野良猫なの、ちいちゃん子。ほんで、なんか、あの、ちいちゃんぼの、その、あの、子供を、あの、うちの奥さんが、チャボッコベイビーって、つけてて、チャボッコベイビーってなんだろうと思って、もう、次のとこないじゃんと。チャボッコベイビー。チャボッコベイビーってなんか歌になりそうだなと思って。
歌になりそうだ。
で、チャボッコベイビー、チャボッコベイビー、チャボッコベイビー、ライドンっていう歌あったよねって、俺が言ったら、いや、それ違うよって言って、え、なんだっけその歌。
運動も
ない
から。
そうだ。ね、それなんだっけ、次、チャボッコベイビーじゃないの。
わかんない
です。チャボッコベイビーじゃないのは明らかだよ。幸せですけどね。
幸せですね。というわけで。
何の話でしたっけ、
何の話よ。チャボッコベイビーの話じゃない。優しくなれない人へのアドバイスですって。
優しくなれない。
翡翠さん優しいからね。翡翠さん優しいよ、うん。
優しくなれない。
優しいです。
優しくなれない人へのアドバイス。
自分にですか、他人に。
両方。
うん。高橋さんは優しいんですか、
優しいかな、どうですか、業師として。
いや、優しい、
そんなことない、優しくない部下って嫌だよ
ね。すみません、
やんねえよとか言って
。あ、そう、思い当たる節が。
やっぱり優しくなれない人へのアドバイスは、あの、沖縄旅行に行くといいと思います。
沖縄旅行
に、
沖縄旅行に行きたいな、俺も。
沖縄、
これラジオの収録でも沖縄旅行へって。
まあどこでもいいんだけど、あの、自分が好きな場所に、あの、温泉とか旅行に行くといいと思いますね。あの、自分に優しくすると自然に人に優しくできるから、まずは自分に優しくするといいんじゃないでしょうかね。
でもね、日本人っていうのはね、優しいですよ。日本人のあんま優しくないやつ見たことないもんね。いや、こいつ嫌なやつだなって思っても、なんか嫌なやつ、あ、そういえばこの前、うん、テレビ局に、まだ発表できないんだけど、うん、テレビ局の人たちに、なんか、こうしてくれ、ああしてくれっていうのすごい言われたのね。だから、もう、なんか、はじめ、いや、こうした方がいいですよとか言って、話し合いをしようと思ったの。でも、もう全部やめて、全部、それでいいですって言ったら、命も花の書き直しのやつが思いついたから、だから、なんか、自分のなんか、こだわりとかがもしかして邪魔してるんだったらやめた方がいいかもね。それでいいよっていう手もあるし、また、なんか、怒るのが足りない人は、なんか、怒ったらいいんじゃない。翡翠さんも絶対ね、やっぱね、9回目のあの直しで、
打ち切れたらいい。打ち切れたらいい。
ヘマ編集者。
そこで
もない。まぁ今回はちょっとね、
僕もいいよ、
なんか指摘された場所がちょっと違うんじゃないかな。
いや、絶対違う。対抗調ですね。あれだよ。なんか、すごい悪い言葉を。翡翠さんの、翡翠さんにとって悪い、その悪い言葉ってどんくらいのことが思いつくの？
やっぱりもうこのラジオの流れでは地獄へ落ちろです。
お前なんか地獄へ落ちろ。
地獄へ落ちろ。
細木和子だ。細木和子の名言だ。
もうラブ&ナチュラルの地獄へ落ちろですもんね。地獄へ
落ちろ。もうなんだろ、ラブ&ナチュラルはどこに行ってしまったの。
負けたくない。ラブ&ナチュラルの地獄へ落ちろっていうタイトルした方が、視聴率上がるんじゃないです
か。意味がわかんない
も
ん。
ますよ、ね、
気になるし、それなんかなんつうんだろう、嫌な感じのやつなのかなと思っちゃう。だから C さんはその編集さんに、もう、お前ほんと一回地獄へ落ちるって言った時に変わるよね、世界が。世界はこの陰と陽で組み合わさってるから、これがバチッとあって、その言葉ですよって。
うん、なるほど、ね。
僕は今ハッとしましたっつって、うん、地獄へ落ちろよって言われたかったんだなってちょっと言うと思う。それでもう、すごいうまくいくと思うんですよ。多分それで映画化じゃないかな。タイトルもそれにしましょうっつって言って、地獄へ落ちろ。翡翠小太郎の地獄へ落ちろっていうので変わるんだ。翡翠さんってどんな人の地獄へ落ちろと思うんですか？
思うよ。
違う。あんまり思わないね、まずはね。
あんま思わないよね。
あんまり思
ったことない
もん。
思ったな、ちょっと最近。
思った？
うん。何？
あ、まあ、そこまで思わないけど、ちょっと事件があって、最近、あの、三味線をね、習い始めたんです。で、僕のあの、もう一つやってる、あの、名言ラジオセラピーっていうプロデューサーのナオさんが、あの、市民会議室。
え、三味線まだやってるんですか？
いや、始めたんですよ、今回。三味線。習い始めたばっかり、1回目をね。で、それ、会議室を、ラジオのプロデューサーのナオさんが、ちょうど、あ、私三味線だったらいい先生知ってるって言って、同級生で、三味線ね、で、演奏してる人いるから、知って、無料で教えてくれることになるんですね。
三味線？
うん。で、会議室を取って、ナオさんが会議室を取ってくれたんで、で、まあ、ナオさんがちょうどその近くでお店をやってるので、あ、そこでお店をやってるので、下で、会議室を取ってくれたんですけど、隣の人から、僕は初めての練習をやったわけなんですね。そしたらナオさんがしばらくしたら来て、隣からクレームが来てるらしい。で、三味線の、なんか、長四郎との音が気になってしょうがないと。で、公演をしてるんだけど、その音が、なんか気になって、公演してるのに、来てくれてる人が寝始めてると。うん、で、その超初心者のっていう音が。
超初心者の。
そ
うそう。
その時は、あれでしたね。その、なんで超初心者っていうのをね、もう何回も繰り返したんだよ。もう超初心者の、超初心者のってクレームが入ってたみたいで、超初心者で悪いかーっていう思いが、ね、出ましたね。
三味線ってそんな音立つんですか？
いや、音立つよ、すよ。
三味線なんでやりたかったんですか？
いや、僕は三味線と三線、音色がすごい好きで。
三線も俺も好き。
うん。すごい、いつかやりたいなと思ってます。
三味線って本当に猫のひげでできるんですか？
ね、津軽三味線はね、すごい叩くから犬みたいな。
知らないっすね。
犬。
沖縄のあれは？
沖縄は、ね、猫なのかな。三線は猫なの
かな。俺、ずっと謎だったのが、猫の髭ってそんな長くないじゃないですか。あれ？なんで？結んでないじゃんか、あれ。
沖縄とか蛇の皮を使ってますね。うん、本体。
いや、本体。あ、ナオちゃん持ってます、
ね、僕は持ってます。
え、まあ、できてるんですか？
いや、もうちょこっとぐらいですかね。
あ、できるんですか？
僕らでも三味線じゃないの、コピーのやつなんですよ。
あ、できるんですか？
どういうことなの？そうなんだ。
娘が、
え、それ、その時地獄へ落ちろと思った。
その時はね、そんなに超初心者、超初心者ってうるせえと思いましたね。
地獄へ落ちろって思った。そっちの人にしてみたら、そっちの人が地獄へ落ちろって思ってるだろうね。
そうそうそう。気になってる。公演ができないって言われる。
でも、二人とも来る人はみんな優しい人多いです。
まあ、公演に来てくれる人は。はい。
ただ、なんか、なんで、なんか、ちょっと嫌な気分だったら言い返すからな、俺なんて。割と。なんか、のぶみさんのことを全然知らなくて、それまでは全然知らなくてって、なんかの共通する人がいるんですよ。で、なんか、それ結構あるあるなんだよね。なんか、ね、なんかやってる人の、いや、知らなかったんですよ。今回初めて、よく茶をつけたいんだよね、なんかね。知らなくって、でも今回すごい感動したっていうので、俺、知らなくって俺いらないと思うんだよね、あれ。もうみんなやるから、知らなくってって。で、俺知らないって言われるとショックですよ、つって。 だから、知らなくても今知ってるじゃないですか。だって講演会聞いたんだもんって。だからそれ知らなくてっていうとこは言わなくていいですよっていうのを、疲れてる時には言う時あるよ。嫌だなって思ったら。
確かに伸びるのは必ずいますもんね。
なん
だ
ろう。
初めて来たの、初めて
聞く。あ、初めて聞くの、いや、いっぱいいますよ、それは。ただなんか、そんななんか俺のことを責め合ってもいいんじゃないのかなっていうのは、言う時ありますよ。
ひすいさんの時は、ひすいさんが、グダグダになってもみんな待ってるんですよね。優しく。
そうですね。まあ、待っていただいてますね。
グダグダでしたって。じゃあ、翡翠さんの今日どこが良かったですかって言ったら、翡翠さんは今日はグダグダで手を抜いてましたって言ってた時あったもん。
あれが好きなんでし
ょ。俺、それって、俺すげえファンだなと思ったよね。完全に舐められてるじゃんと思った。俺、それ、俺って結構ね、何回も聞いたことあるんですよ。ほんで、次は来るんですかって言ったら、次も来ますって言うんだもん。すごくないそれ。グダグダで手を抜いてたっていうのがバレてるのに、次も来るっていうのが、もはや、でも、翡翠さんとだから多分、会いたいっていうのと、その空間にいるのも好きなんだろうね。お、あと、あれが、タクシーが、翡翠さんがタクシーが来る、何分前ですか ?10 分前。高津さんは地獄へ落ちろって思ったことあるんですか？
ないです
ね。ないです。あ、090の。あ、そうだ。これ俺今携帯番号をラジオで言っちゃうとこだった。はい。
今、ひすいさんって年間どれぐらい公演回数で、どれぐら
い？ああ、何回なんでしょうね。
は
い、
100回。
100回は多分行ってないですね。
そうなんですか？うん、
100回は行ってないと思いますね。
僕だけど、なんか、すごい仕事してて、思ったことがあって、余裕を大切にしようと思いましたね。仕事やってんだけど、焦ってこういう風にやっていくと、やっぱ切れ、ぶち切れちゃう時とか、心が苦しくなったり、なんでこんな働かないといけないんだろうとか思っちゃうから、余裕を持ててるかどうかっていうのは軸にしようかなと思って、まだいけそうだなっていうところでやめとくっていう、腹8分目みたいなことを言うじゃないですか。仕事でもそれ大事で、全力で全力でとか言うけど、全力でずっとやってたら死ぬよね。あと続かないんですよね。だから余裕がまだあるんだな、まだいけそうだなって思うくらいのところでやめとこうと思ってますけどね、最近。
なるほど。その余裕を生むのにすごくいいなと思ったのが、僕はその全部の夢が叶ったら、何するかなと思ったことあるんですね。全部夢が叶ったら、
あ、それ面白いね。
全部夢が叶ったら、俺やることって昨日と一緒だと思ったんですよね。ご縁を大事にして、その中で一つ一つ今の仕事をベストを尽くす、家族との会話とか友達とご飯食べてる時間を大事にするし、俺全ての夢を叶えたらこの生活を送るなっていうのが、あ、今してるんだなと思ったら、なんか心にすごいゆとりが、全ての夢を叶えた後って、その後にやりたいことって、家族とゆっくりご飯食べる、友達とゆっくりご飯食べる、仕事を一つ一つゆったり丁寧に向き合うとか、意外と今やってることなんですよね。だからそう思った時に、あ、俺全ての夢を叶えた生活を今してるんだなっていうゆとりの中で、なんかいろんなことやっていこういけるなと思ったんですよね。
タクシーが5分後に、翡翠さんのタクシーが5分後に来ます。
じゃ
あこれは翡翠さんのタクシーを乗るところまでやっていくか。
タクシーね。
それ、大事だね、だけどね。
多分、のぶみさんも全ての夢を叶えた後って、やってることって、今日と同じ一日を過ごすと思うんですよね。ご縁があった。
そうだろうね。やっぱ、だけど、なんかあれだね。なんか、全部一本に絞っちゃって良くないは良くないし、夢が叶いづらくなるから、あれだし、すべての夢が叶ったら、 すべての夢が叶ったら、あ、この前、うん、そういえば、あの、ほら、山田優子さんって知ってますよね。
山田優子さん、うん、あの、乗馬の先生
の。そうそう、乗馬の先生の。はい、山田優子さんが、うん、山田優子さんの友達で、なんか石の言葉を、あの、なんか、あの、聞けるっていう人がいて、はい、その人会ったことないのね。
はい、
で、そしたら山田優子さんが、俺のとこ来て、のぶみさん、なんか私の友達はその椅子の言葉は分かる人なんだけど、のぶみさん、3年後に世界的に、うん、なんか、に有名になって、それで、その、チャリティーも、それと同時にやっていくって、のぶみさんのこと全く知らない人から言われましたって言って、で、なんか嬉しかったんだよね。
それ嬉しい。
なんか、全然根拠ないのに。
いける。
ほんで、と思って、びっくりして、ほんで、それ全然関係ないんだけど、その加藤さんっていうその、ちょこちょこ来てくれる人がいて、男の人で、加藤さん、こんなこと僕言われたんですけど、加藤さんは僕がどうなると思いますかって言ったら、僕も、なると思います。言ったのね。うん、何の根拠があるのって言って、加藤さんそういうの分かる人なのって。いや、なんか分かんないけど、なんか、化ける気がしますって言ったのね。うん、根拠がないのに言われると、もう、嬉しいんだって思ったの。うんうん、だから、翡翠さんもきっと3年後に、絶対、映画になって、
映画、うん。
小栗旬と会ってますよ。
会ってますよ。
翡翠さんの役が小栗旬さんですか。
翡翠さんね、俺が見るところによると、うん、そういう顔してるもん。
すごい半笑いで、あの、リスナーの人は感動してるかもしれないけど、実際会うと半笑いで言ってるからね。
あれ
でも翡翠さんは小栗旬と会う顔してるよね。
うん、
でも僕、
小栗旬がね、あの、会うのは神さん、小栗旬と会えるとこまで行ったら神さんの評価がうなぎ登りになりますからね。
絶対会ってるよ。
神さんと娘の評価ね。
もう、小栗旬と会うことになったら、もう、なんか言ってください。僕らも、ラジオ収録でそのまま連れてくる。これ押してくる。
臨場して。
あ、呼んだ。あ、タクシーが来た。
タクシーが来ました。
じゃあ、ありがとうございます。
翡
翠さんは、よくできてる顔をしてる。ね。
では、3年後に小栗旬と会ってる翡翠小太郎でした。
はい、絵本作家のぶみでした。ありがとうございます。
目開けるな。